青空 FM 第37回目。第37回目は、公開収録。テーマは、偽書博です。偽書博、一週間もないですね。数日前ということで、偽書博について、公開収録をやってみようかと思います。パーソナリティのホルテです。なんか、いつもゲストを呼んでやってるんで、ゲストがいない時のこの流れが、非常にふわっとしてる感じなんで、あれなんですけど。軽く自己紹介をしておくと、今、スマホアプリの開発をやっている IT エンジニアです。ここ半年ぐらい、技術書の執筆にちょっとハマっているので、今回、偽書博でも、親方さんのワンストップポッドキャストという合同誌に参加したので、青空 FM でもこういった偽書博をテーマに、ちょっと話をしてみようかなって感じです。で、早速、偽書博について軽く、触れておくと、2019年7月27日の土曜日10時から、大田区産業プラザピオというところで、偽書博という技術同人誌の、即売会イベントっていうのが行われます。技術書同人誌博覧会、略して偽書博。ですね。で、この偽書博っていうのが、この4月で初めて開催されるんですけど、初めて開催されるイベントとしましてはかなり盛り上がっておりまして、およそ70弱ぐらいのサークルさんだったり、サークル参加やスタッフ含めた参加者予定人数が、まあ、1000人ぐらいっていう感じのイベントになっておりまして、かなり盛り上がってるんじゃないかなーって感じですね。で、先ほども言った通り、私もワンストップポッドキャストという同人誌を、合同誌ですけど、販布するので、今回その宣伝を兼ねて、こんなサークルさんがいるよみたいな話をつらつらと、していこうかなと思います。で、関連リンクの方にも多分あると思うんですけど、偽書博の、サークル一覧を上からざっと見ながら気になるサークルさん、気になる本についてあれやこれやと言いつつ、バッと駆け抜けてみようかなと思います。公開収録ということでいつものディスコード、スパキャスでチャットを、まあ、マイクは今日ちょっと参加する人いなさそうなんですけど、チャットでこの本気になるとか、わーその本知らなかったみたいなリアクションを拾っていけたらいいかなって感じでいきたいと思います。じゃあ早速サークル一覧のページ。サークルって A の1、A の2って感じでサークル番号が振られているので A の1から順番にベラベラと喋っていきたいかなと思います。で、早速 A の1、あの剣でいいのかな？あの剣さんのプリンを守る技術ですね。頒布されるのは、プリンを見守る技術、新刊と、機関のプリンを守る技術ですね。この、あの研さんは、技術書店の6かな？で、おそらく、初めて参加されたんじゃないかと思うんですが、もし過去に参加していたら土下座したいんですが。あの、エムゴスタックっていう、IoT 機器、を使って、プリンを監視する、守る技術っていうので、一躍時の人というと、だいぶ主語がでかい感じかもしれませんが、非常に話題になったサークルさんですね。M5 スタックっていう IoT 機器のカメラを使って、目の前に置かれたプリンを誰かが持っていこうとすると、プリンを持っていくなっていう感じの警告音声を出すっていうものだったんですが、偽書博では、見守る技術って名前にグレードアップというか変わって、新しい話がいろいろあるのかな。本書プリンを見守る技術はプリンを守る技術シリーズの第2弾ですと。本書では新しいデバイス M5 カメラ、M5 スティックでご家庭のセキュリティを守る技術を解説していきます。開発環境は、これ、Arduino だったかな？ Arduino IDE で解説をしていきます。あなたも M5 カメラ、M5 スティックでセキュアな世界を、作り上げてみませんかということで、今回はこの M5 スティックとか M5 カメラっていうのが新しい要素に なる感じですかね。紹介ページに書かれているのを見ると、M5 カメラを使い倒す。5秒ごとに写真を取りためて監視。プリンが撮られたら写真を LINE 投稿。ディープラーニングでお顔を検出する。すごい。ディープラーニングで顔判定をするんですね。で、M5 スティック C を使い倒す。では、あちらのお客様からです。って感じで、飲み物を運んだりとか、LINE シングス。LINE シングスって知らないですね。ロボットを制御するみたいなことが書かれてますね。これは、なんだろう。何ページか参考で、本の中身が出てるんですけど、画像とか参考のコードが多そうで非常に IoT に興味ある人面白そうですね。っていう感じでやろうかなと思ったんですが、どう考えても一冊に時間をかけすぎな気がするので、サクサク行くところはサクサク行こうかなと思います。で、次、A の2の記事のしっぽさん。これ私知らないサークルさんですね。本のタイトルが、3冊ありますね。新刊が、ラズベリーパイで手軽にアニメを録画しよう。エンコード&運用編。で、期間が2冊あって、ラズベリーパイで手軽にもっとアニメを録画しよう。本プラス PDF。で、最後の期間が、ラズベリーパイで手軽にアニメを録画しようということで。ラズパイでアニメを録画する、本みたいですね。よくトルネでアニメを大量に取りためて見れてないって人がいるっていうのが、まあ身近にもそういう人がいるんですが、まあ、ラズパイでやるっていうのはディスクの容量を結構いろいろ増やせそうでいい感じな気はしますね。はい。では次。MZ 工房さん。あ、サークル番号は A の3。A の3の MZ 工房さん。反復する本は、期間が2冊ですかね。1冊目が、ときめきネコリアルの作り方。2冊目が、リクガメ監視システムの作り方。パッと見た感じ、Google ホームに関する本みたいですね。Google ホームで、リクガメと、猫と、何でしょうか。恋愛ゲーム的な感じなんですかね。ちょっと説明を読むと、今回は Google ホームに OK Google 誓う愛してるというと、スマホのゲームが愛してると聞こえたにゃと反応します。これは、つまり Google ホームとスマホのアプリを使った猫相手の恋愛ゲームということに合っているのでしょうか。ちなみにリクガメ監視システムの方の説明文が、特にときめきネコリアルと同じになっている気がするので、リクガメ監視システムの詳細は不明な感じですね。まあ一応目次があるんで気になる方は、見てください。なんかパッと見た感じ、イフトとかウェブサービスの構築みたいなのも書いてあるんで、ウェブサーバーの構築みたいなのも書いてあるんで、結構本格的な感じですね。おっと、今の私の OK んって、ご家庭の Google ホームがもし反応していた方がいたら謝罪をしておきます。この配信をスピーカーで聞く人が果たしてどれぐらいいるのかっていうのはあるんですが、公開収録中に一人そういった方がいたので、一応謝罪をしておきます。それで、次、A の4、コレナリハウスさん。コレナリハウスさんは期間一冊だけですかね。国立国会図書館職員採用試験考察本、総合職第二次試験問題情報工学。すべて漢字、あ、ま、2次の2は、数字ですけど、漢字のタイトルを読まずに入れたので、もうなんか今日はもういいかなって感じが今してきたんですけど。で、この A4 の職員採用試験本は、公開収録に参加していただいている、カネさんとミズリョさんが気になってるっていうことなので。ただ、これは、ああ、でも、国立国会図書館の採用試験の本なので、なんていうんですかね、その、情報系の資格の対策本ってわけではないんですね。ただ、まあ、情報工学の、なんて、採用試験の問題なんで、ある種基本情報というか、基本的な情報工学、まあ、なんか、コンピューターサイエンス的なところの勉強に非常にいいのかもしれないですね。ちょっと説明を読んでみると、国立国会図書館の職員採用試験問題、括弧情報工学の考察本です。情報工学系の学生を明確に狙っているのか、この試験問題では基礎的な数学に加え、情報工学の体系的な知識、理解を問う内容で構成されています。 あくまで国家公務員の採用試験ではあるんですが、動的計画法が出てきたり、敵対性生成ネットワーク、敵対的生成ネットワーク、GAN の説明が問われたりと、情報系の公務員の採用試験ではおそらく日本で一番難しい水準となっています。ですね、まず動的計画法とか敵対的生成ネットワーク、GAN がすでにわからないので、私は国立国会図書館の職員にはなれなさそうですね。まあ、そもそも大学で情報工学とか、コンピュータサイエンスを学んでないっていうのはあるっちゃあるんですけど。で、説明の続きを読むと、一方でこれらの説問はいずれも情報工学をきちんと理解できているかを多角的に尋ねてきているものであり、情報工学の知識を深めたり、理解を助けるための教材としても活用できるでしょう。改めまして、本誌は国立国会図書館の採用試験、情報工学の考察本という位置づけではありますが、本誌を通じて読者の皆様の情報工学に対する理解が深まることを期待しています。だそうです。動的計画法っていうところに巡回セーラスマン問題なんてことが書いてあるんですが、全く知らないですね。そうなんですよね。今、みずるさんがチャットで言ってくれたんですが、立ち読みがどうもできるようで、サンプルとして抜粋ですかね。何ページか抜粋されてる感じなのかなが出てます。個人的に結構表紙の感じが好きな感じなので、これはいい感じかなっていうのはちょっとありますね。ざっくりとディスコードのチャットの方を拾っていくと、カネさんから、まあ期間なのかって話で前回見逃していたなーってことで。どうなんすかね、これなりハウスさんっていうのが、ちょっと私が知らないだけで、技術書店にいたのか、コミケとか別の、イベントだったのか、ちょっと知らないんですが、確かに新刊じゃないっていうのはあれです。で、情報工学系の職員がいるはずということで、まあそうですよね、国会図書館ともなると、すべてのジャンルの本を集めるんで、それぞれ専門の人が必要ですよね。あと、カネさんから、動的計画法は大事ということで、やばい。多分、動的計画法聞いたことがない気がするんだよなぁ。応用情報技術者試験の解説文みたいでっていうことで。っていう感じですかね。で、次が A の5ですね。A の5。お台場計算尺さん。うん、あ、すごいいっぱいあるなぁ。ちょっとざっと読んじゃうんですけど。新刊が Let's Make and Use the Slide Rule。かな。期間が小型計算尺、新世紀の計算尺入門、作って使おう計算尺、ジュリアで普通の統計解析、Mac で技術書を作る、スマホで R、お一人様グランピング、R を始めよう、生命科学のための R スタジオ入門、ということで、ちょっと突っ込みどころが多すぎて、どっから突っ込んでいいか今、わからなくなっている感は、ちょっとあるんですが、とりあえず順番に行こうかなって感じなんですけど、新刊がまあ英語でスライドルールっていうのは多分これ計算尺のことなんですかね。なんで英語なんだろうって感じはちょっとしなくもなくもないんですけど、計算尺っていうのはあれなのかな、もともと日本のものって海外で使われてないとかあるんですかね。ちょっとそもそも計算尺を実は使ったことがないっていう感じもあるんで、機関である小型計算尺とか、計算尺の本を買って勉強した方がいいのかもしれないですけど。で、個人的にちょっと読み上げながらグッときたのが、ジュリアで普通の統計解析っていう感じで、計算尺どこ行ったって感じだったんですけど、ジュリア、個人的にちょっとやってみたいなと思ってるんで、ジュリア入門みたいな本じゃなくて、こういう別角度の本があるの、ちょっと気になりますね。で、その次、Mac で技術書を作るっていう本があって、これも、技術同人誌を書いている勢としては、知らないテクニックとかポイントがありそうなんで、ちょっとこれ気になります。あとは、R の本が2冊なんですが、ちょっと R はあまり詳しくないので、お一人様グランピングっていうのが何かなっていうのがあるんですが、テント内暖房の数理モデル化とシミュレーションの方法を紹介し、それに基づいた O2CO2H2O の濃度変化のシミュレーションと COCO2 酸欠の各中毒の危険性の見積もりを紹介しますということで、キャンプした時に、なんか、あれなんですかね、みたいなことが書かれて面白いですね。で、 サクッと次に行くと、次が A の6。A の6は、I love 量子コンピューターさんですね。一冊だけ期間で、高校数学から始める量子コンピューター第2版ということで、量子コンピューター本みたいですね。一応、入門書っぽいんで、量子コンピューターよくわかんない、ジエニ粒子みたいな人は、ちょっと読んでみるといいのかもしれないですね。で、サクッと次に行くと、A の7。A の7は、ノラカンさん。ノラカンさんは、お、またちょっと本がいくつかあるんで上から読んでいくと、新刊が、あの素晴らしい CGI からもう一度、ネットワークスクランブル TCP 編、期間が、ネットワークスクランブル HTTP 編、同TLS 編、ということで、4冊ですかね。で、ウェブサーバー、まあ、あの素晴らしい CGI からもう一度っていう新刊は、ウェブアプリケーションの、まあ、サーバーアーキテクチャの入門書みたいですね。HTTP リクエストとか、レスポンスの話とか、CGI とか、そういうの、なんだろうっていう感じの話っぽいですね。で、もう一冊新刊の、ネットワークスクランブル TCP 編は、HTTP 編、TLS 編に続く TCP 編の、プロトコルの話ですかね。RFC793 をベースに、ウィンドウの範囲を決める変数やソケット API に踏み込んだ実装できそうでできない少し実装できそうな TCP という感じの本だそうです。次サクッといくと A8 は電脳立速さんかな。立速は、立する速度速さと書いて電脳立速さんですかね。で期間が一冊ほんのり詳しい UEFIバイオスということで、UEFI バイオスの本みたいですね。UEFI バイオスがなんだかわかんないんですが、ほんのり詳しく説明を行う本ということで、まあ入門編な感じですかね。正直これを読んで何かにすぐに活かせる仕事をしている人は少ないとは思いますが、コンピューター好きの教養としてどうぞって感じなんで、自作 PC とかでバイオス触っている人とかは結構いいかもしれないですね。次が、A の9 は、これは、アクアクシズさんかな ?AQUAXIS。アクアとアクシズを多分かけてるっぽいんですけど、アクアクシズさんって合ってるのかな読みづらい。で、本が、またいくつかあるんですけど、新刊が FPGA の内容が薄い本に、マークダウン組版、組み込みラストクックブック、ナトックスの薄い本かなの、4冊ですね。みたいです。読んどいてなんなんですけど、マークダウン組版ぐらいしかパッとわからなくて、まあ、ラストは言語ですね。この最後のナトックスっていうのはちょっと聞いたことないですね。NUTTX の薄い本。これあれかな委託の方なのか、同じサークルの別の方なのか、っていうのがちょっとあるんですが、単純に知らない技術っていうのが気になるんで、ちょっとこのナトックスの薄い本っていうの気になりますね。あとまあ FPGA もよくわかってないんで、これちょっと内容を後でじっくりと見てみたい感じですね。FPGA は、いろいろ書いてあるんですけど、FPGA が何だかは書いていない。Wi-Fi ドライバーとか、SD カードイメージっていうのを書いてあるのを見ると、OS かなんかなんですかね。Linux カーネルとか、Bootbean とか書いてあるんで、気になる。で、次、A の12の、土田ゲーム技研さんかな。土田ゲーム技研さんは、新刊が何冊かありますね。まず読むと、新刊が初級 X オーディオ2と、入門 X オーディオ2。これは期間ですね。あ、だけか。失礼。新刊一冊、期間一冊ですね。X オーディオっていうのが、そもそも何なのかっていう感じなんですが、Windows や Xbox シリーズの標準サウンド API である X オーディオ2の解説本ですと。X オーディオ2初学者でも、あるだけ優しく理解できることを、そしてサウンドプログラムを増やすことを目標に作られていますと。Windows というか Xbox って書いてあるんで、ゲーム向けの、サウンド環境に関する、なんだ、技術同人誌って感じみたいですね。で、ちょっと名前出し OK をもらってないんで、匿名で言っちゃうんですけど、匿名で ディスコードの方でチャットをもらっていまして、ここの本買おうかなって思ってます。書いている人がスクエアエニックスのエンジニアで有名な人。結構長いことサウンド部署の人だったと思うけど、なんかコンシューマーの過去作もいろいろ関わってたはず。かっこ昔からいる人ってことで。ほうほう。スクエニのサウンドプログラマーの人っていうことで。サウンドプログラマーって、なんか音のプログラムって何やってんのって感じ、の人結構いるかと思うんですけど、人によってはもちろん曲の作曲とかやるんですけど、どっちかっていうと SE、サウンドエフェクトを作ったりとか、BGM とか環境音みたいのをゲームとかに、実装するのが多分多いんじゃないかなと思っていて、メモリとか結構送ったりすると、描画チームとメモリの取り合いをやったりとか、あとなんていうんですかね、音がうるさくなっちゃって、ゲーム体験が損なわれないように、ちゃんと音を出したりとか、まあそういったことを今すげえ雑な説明をしましたけど、やってる人たちだと思っていただければいいんじゃないかなと、にわか知識で言っておきます。まあ訂正があれば後で訂正を入れるんで、ざっくりと言ってください。で今回は新刊が初級 X オーディオってことなんで、まあ入門編を買って初級編を買うって感じですかね。入門編の、目次をちょっと目次も結構あるんで、ざっくりさらうと、はじめに環境セットアップっていうところから、X オーディオ2を何で使うのみたいな話があったり、していますね。で、第1章が、X オーディオ2、ベーシックサウンドプロジェクトの解説。2章が、音に変化を与えよう。3章が、サウンドにエフェクトをかけようって感じで、結構入門編読んだだけで、Windows にはなっちゃいますけど、音の加工というか、サウンドエフェクトみたいなことをできるっていうのは結構テンション上げられますね。個人的にトピックスに、まあ、コラムみたいなのが目次に入ってて、Windows 7はまだ捨てられないみたいなことが書いてあるのがちょっとグッと来てるんですけど。チャットでも水流さんから、トピックス、腐ったデータを渡すんじゃねえのトピックスが気になるってことで、ちょっとなんか、音を作れるんだっていう部分と、トピックス面白そうっていう点で、かなり今気になってきました。結構ゲームのサウンドプログラマー、サウンドの担当の人って、実際にマイクを持って山に行って、山で環境を鳥の音とか、鳥の声とか、川とか風の音みたいのを取ってきて、実際にゲームに入れてたりする感じなんで、まあそういうところの話とかもひょっとしたら出てくるのかもしれないですね。さらに、笑える、トピックス、また、マニュアルが嘘を書いている、みたいな。なんかこれ、サウンドエンジニアに限らず、エンジニア的にはマニュアルが嘘を書いているわ。よくありそうな話ですけど。A12 の土田ゲーム技研さん、非常に気になります。で、次、進んでいくと、A13 の、浜風もっこさん、ということで、新刊が、ネットワークマニアックス、ネットワーク新用語集。期間がネットワークマニアックス TCP 受信基本編ということで、ネットワーク系の、本みたいですね。TCP は結構難しいんで、こういうところから入ってみるのもいいかもしれないですね。で、次、A の14、原料同好会。原料同好会さんは、新刊が一冊でネットワークエンジニアが学ぶ Python ライブラリ、ネットミコ編かな、ネットワークエンジニア向けの Python 本。ですと、学び始めたばかりの初学者向け、ネットワークエンジニアが Python をやるっていうのはあれなのかな、機械学習って思っちゃうけど、自動化に興味があるとか、GNS3 ですかね、 GNS3 での環境構築って書いてあるんで、普通にネットワークやるときに Python を使うことがあるのかもしれないですね。で、次に行く前にちょっとチャットを拾うと、カネさんから A の13浜風もっこさんについて、モッコさんはよく見るっていうことで。そうですね。僕もなんか名前はよく見たような、ツイッターとかでかもしれないですけど、見たような覚えがあります。で、次のサークルが A の16。これ A の15が飛んでるのは、あれかな？諸事情ってやつかな？A の16が、マグロの溝内さん。マグロの溝内さんは、新刊がボスグレから始めるデータベース生活。期間が PLSQL を PLPGSQL にする本。 ていうことで、マグロさんって別のイベントですけど、ゼニケットっていうイベントで、確か LT か何かをやられていたような気がします。ああ、カネさんから言いましたねってことで。その時もデータベース、ポスグレの話をしていて、確かこの PGS スケール、PLS スケールを PGS スケールにするって話をされていたと思いますんで。この期間分は、年月が経って内容が正確じゃなくなったんで、増文を収録した、マグロのごめんなさい2018をセット販売って書いてあるんで、最新情報にも対応しているってことですね。で個人的には、新刊のポスグレから始めるデータベース生活結構いいなと思っていて、私が最初にがっつり触った RDBMS はポスグレなので、あのポスグレ触ってみるのはすごいいいんじゃないかな、おすすめなんじゃないかなって結構言っておきます。最近 MySQL でもひょっとしたら使えるようになったかもしれないですけど、Wizk っていうのが結構サブクエリを見やすくしてくれる、まあ、SQL が長くなりがちっていうのがあるんですけど、いい仕組みかなと思っているんで、個人的にはポスグレ結構好きですね。まあ、単純に触ってた時間が長いっていうのはあるのかもしれないですけど。一応ポスグレ入門書って書いてあるんですけど、昔データベースの経験があり、もう一度復習したい方とか、教育などでポスグレを教えたいが、ちょうどいい教材がない方にもおすすめってことが書かれてるんで、ポスグレやったことある日、あるしなーって人にも、おすすめかもしれないですね。サクサク次に行くと、A の17が、アンテナハウス、キャス電子出版さんっていうんですかね。CAS 電子出版さん。で、期間が PDF インストラクチャー解説、電子の紙、PDF とその周辺技術を語り尽くす、1.1 番。スタイルシート開発の基礎を XML と FO で簡単な本を作ってみよう。PDF クックブック、PDF でこんなことができる。PDF ツール AP にある PDF 調理法第2巻。ああ、すごいいっぱいある。CSS ページ組版入門。PDF クックブック。XLA4 の基礎、XML を組版するためのレイアウト仕様第2版。PDF クックブック、PDF でこんなことができる。PDF ツール API による PDF 調理法第3巻。PDF、ああ、ごめんなさい。DITA、DITA かなのすすめ。第3版。マス ML 数式組版入門バージョン 1.1。このアンテナハウスさん、ちょっと間違ってたら大変申し訳ないですけど、結構フル株で同人誌やられてる方だったような気がして、技術書店のなんかサークル参加感想みたいのを見たことがあるような気がしています。間違ってたら大変申し訳ありません。今回新刊はないんですけど、期間がものすごくいっぱいあるんで、基本的に技術同人誌出版とか組版の話っぽいんで、どんなのがあんのかなーとか、PDF の話を知りたい人とかはおすすめな感じっぽいですね。で、みずるさんから PDF 調理されまくりっていうことで、意外と PDF って我々 IT エンジニア、まあ一般のサラリーマンの方もよく使うとは思うんですけど、使うんですけど、あんまり詳しくはないんで、その辺、そういうの読んでみると、へーっていうのがあるかもしれないですね。で、次、A の18は、イカも競技も下手くそっていうことで、新刊、Python で何してみる ?Web してみる、Python で Web API を作るところまでの本みたいですね。個人的にはこのサークル名のイカもっていうのが、スプラトゥーンの話をしてるんじゃないかなって感じで、サークルネスさんにですかねってちょっと聞いてみたいって感じがあります。で、さっくりと先に進むと、A の19が、クルナ10クラスさん、クルナドットクラスさんですかね。新刊がチームで作る RESTful API バージョン 2.0、の一冊ですね。技術書店6で配布したチームで作る RESTful API の加筆版ということで、結構 RESTful API、なんていうんですかね。よく最近出てくる。まあ、最近って言うとあれかもしれないですけど、個人的には最近よく見る感じなので、RESTful API をやってみるっていう方は当然、個人的にはチームで作るって点がちょっとグッてきているので、どういう感じなのかなっていうのはちょっと気になりますね。で、次。A の20。森の都の開発室。この森っていうのは、なんて言えばいいんだろう。窓の森の森だと思うんですけど。窓の森で通ずるかはちょっと今、ジェネレーションギャップというか、インターネット老人会的なあれがあるかもしれないですけど。 ヤシロって言ったらいいのかな。で、配布物が機関で、PHP で0から始める AMS ラムダカスタムランタイム。ラズベリーパイプラス AWS IoT で GPS ロガーを作ろうの2冊ですね。チャットでサークル名についてツッコミが入ってるんですけど、窓の森の森、わらわらわらとか、森の都、森の都ってそういう風に書くんですね。三本木の森だと思ってました。さすが、水流さん。本の内容としては、まあ、AWS と PHP、まあ、あとラズパイと AWS IoT っていうのがあるんで、IoT 系のラズパイ AWS の本か、PHP で AWS のラムダを叩くって話ですかね。サーバーレスで、やる話っぽい感じです。どっちも結構、よく聞くといえば聞くんですけど、やったことあるかって言われるとない感じなんで、特にAWS はIAM とか設定とか結構いろいろあったりするんで、あとお金とかね、そういうの気になってる人は読んでみるといいのかなと思います。ミズルさんも、ラズパイプラス AWS IoT で GPS ロガを作ろうは気になりますってことで、ね、これちょっと気になりますよね。次が、これで、A が終わりですね。A は20までで、次が B ですね。B の1、メリーエンジニアティーム。機関が、まず、インサイドメリー。新刊が、初めてのエリクサー。で、ちょっとまた機関が、スターティング GRPC の3冊ですね。これ確か、カネさんが気になるって言ってたと思うんですけど、メリーっていうのは確か、メリーっていう会社があった。気がしますね。ちょっとどういう会社だか忘れちゃったんですけど。で、おそらくインサイドメリーっていう機関の本が、メリーの社内のエンジニアの方が業務で得た知見などをいろいろ書いてるっていう話で、なんと開発中の新システムのアーキテクチャまで惜しみなく公開っていうことで、設計関連を気になる方、アーキテクチャとか結構いいんじゃないですかね。メリーのマイクロサービスと Go 言語でのクリーンアーキテクチャ構成って書いてあるんで、Rails アプリケーションを DDD でリファクタリングするみたいな。結構モダンかつ、突っ込んでるなっていう感じの構成というか、感じなんで、読んでみたいですね。で、個人的にちょっとエリクサー、フェニックス、アラン、気になっててやってないっていう、すごいダメな感じのやつなんですけど、あるんで、初めてのエリクサーはちょっと気になりますね。エリクサーっていう話をすると、HPMP 全開するんで、ぜひ飲みたいですよねっていう話をして、軽減の顔をされるってところまでがワンセットなんですけど、非常にエリクサー気になりますね。まあその軽減な顔をされた後、フェニックスで蘇生するってところまで含めてワンセットにしておきましょうか。で、最後、スターティング GRPC。GRPC っていうのは高速で軽量な API 通信を実現する RPC フレームワークですと、っていうことらしいです。で、Go 言語の話ですかね。で、このメリーエンジニアチーム B の1に関して、カネさんから、ああ、このメリーってあのメリーかっていう、メリーは可愛くなりたい女の子のためのサービスですっていう、メディア系のサービスなんですね。で、ミジルさん、初めてのエリクサーは気になりますね。フェニックスでもあるので。そうなんですよね。最近ミジルさん、エリクサー始めをされていて、非常にいいな、まあいいなって言うんだったら、やりなさいよって話なんですけど、いいなと思って見ています。で、再びカネさんから、SEO とか一時期すごく強かったからこれは買おうっていうことで。SEO とかすごい、確かにな、言われてみればメリーって聞いたことあるかもしれないっていう、この、後から思い出す感のあれなんですけど。ちなみにインサイドメリー買うと、ノベルティとしてステッカーをもらえるらしいんで、メリー好きな人はいいかもしれないですね。あと、インサイドメリーの内容の7番目が塗り絵って書いてあるんで、今、ものすごい僕の中でグッときてます。ひらがなで3文字、塗り絵って書いてあるんで。で、チャットを拾うと、ミシルさんから、スターティング DRPC も確か、牛書店6で買えなかった記憶。おー、すごい人気の本なんですね。カモンエリクサー沼ということで。いやー、そうなんですよね。今、レイルズ沼と、サーバーサイドコトリン沼と、エリクサー沼にハマろうとしている自分を認識しているので、そろそろ殴って気絶させないとまずいんじゃないかと、ちょっと思ってるんですけど。やっぱ塗り絵って、面白いですよね。なんだよ、塗り絵って感じしますよね。っていうのが B1、だったんですが、匿名希望の方から。GRPC ここ1年くらいで各地で急速に利用され始めた感ある。 かっこユニティ界隈でも採用事例増えてきた。あ、そうなんですね。ユニティで、あ、まあ、でも、フレームワークというかアーキテクチャの話だから、別に言語は関係ないのか。たまたまこれは Go でやってるだけだから、あれなんかもしれないですね。ユニティは C シャープとか JS のイメージがあるんですけど、っていう感じですかね。ああ、確かに、このインサイドメリーっていう本が、表紙が羊なんですけど、まあ、羊とか鹿とか、鹿馬とか、鶏とか動物が描かれてるんですけど、これに色なのかもしれないですね。ミデルさんから、羊に何色を塗れとっていうのが来てるんで。白じゃない羊は、まあ、マイクラでよく黒い羊とか出てくるんで、そういう話かもしれないですね。で、カネさんから、gRPC はプロトコルなので言語とかはあんまり関係ないですね。やっぱそうですよね。たまたま、書いてあったのが語言語だっただけってですね。じゃあ次行くと、Bの2は、サークル名がダックタイピングさんっていうのかな？ダックタイピングさん。新刊が一冊、レガシーレールズ改善ガイドということで。あ、これちょっと気になったんですよね。今困ってるっていうよりも、レールズがレガシーになるってどういう感じになるんだろうっていうのが、ちょっと気になった話で。ファットコントローラー、ファットモデル、重複したバリデーションの対処、エラーハンドリングなど、筆者が実際に業務で使っているテクニックについてまとめますっていう感じですね。結構レガシーというか、レールズを使い始めても結構時間経ってるよって人いると思うんで、こういうの読んでみると、あ、こういうやり方あったんだっていうのがありそうで、結構いい感じですね。で、次が B の3、サークル名が、海月さんですかね。使うんで、コードパイプラインでお手軽ブログ運用の一冊ですね。コードパイプラインっていうのは、AWS のサービスで、デプロイをする仕組みですね。似たような仕組みだと、CD をする多分仕組みなんで、サークル CI とかそういうのをやってくれるんですかね。実は、コードパイプラインぐらいしか使ったことがないんで、あれなんですけど。AWS ってコードコミットとか、あと、もう一個なんかコードなんちゃらっていうサービスがあったんですけど、ちょっと前に、ワードプレスを AWS 環境に立てた時に、あれは何をやったんだったかな。本番環境にデプロイするパイプラインを確か組んだ記憶があります。もうなんか5ヶ月ぐらい前の話なんで、まあ、完全に記憶が吹っ飛んでいることを認識して、ぎょっとしちゃったんです。って感じです。GitHub とかサークル CI とかしか使ったことないよって人は、実は他のサービスもあるんで、ぜひぜひ、読んでみるといいんじゃないかなって話とか。あとは手軽に、お手軽ブログ運用って書いてあるんで、ブログやってみたいなって人をやってみると結構いいかもしれないですね。あ、コードビルドだったかなって書いてある。静的サイトジェネーターは HEXO かな ?HEXO ってやつを使ってるんですけど、まあ何でもいいらしいんで、ブログ興味ある方は見てくださいって感じですね。ちょっとチャットを拾うと、gRPC の話で、gRPC が使える言語は多岐に当たりますねっていう話で、水流さんから。ただ、Go 言語が一番サポートされているだけっていうのがあるみたいですね。あと、B2 ダックタイピングさんの、レガシーレイルズの話で、レールズ3、レールズ3とか、わらみたいな水流さんのコメントとか、あとカネさんからレールズに限らず参考になりそうってことで、そうなんですよね。アーキテクチャとかフレームワークの話として結構参考になるところあるかなって僕も思いました。では次のサークルさんが、B の4のヘリエットさんですかね。新刊が一冊、Faces of Kubernetes かな。あー、Kubernetes Cluster って書いてあるから、Kubernetes なのかもしれないですね。Kubernetes Cluster を構築する CLI ツール、KubernetesDM について解説する本だそうです。Kubernetes やってる方、ぜひって感じですかね。自分がやってないんですごいドライな言い方になっちゃいますけど。で、機関があって、ドット絵画像フォーマット EDG 非公式使用書。ドット絵ソフトウェア EDG 及び EDG2 で利用されているドット絵画像フォーマット、EDG の話ですね。ドット絵非常に気になるんで、ちょっとこの本、読んでみたい気がします。そうなんですよね。チャットで毎回読み方がわからないなんちゃらっていうので、特に事前に読んでおこうとか原稿用意しようなんていう首相なことをやっていない雑な感じのポッドキャスターなので大変あれなんですが、 後で誰かが補正とか補足とかしてくれることを期待しておったりします。ちなみに今回は全部サークル名はだけは一でも読むんで、配信ページに全サークル名を載せたりはしないんで、配信は楽かななんて、名前知らなくても大丈夫かななんて思ってたりします。ミズルさんから、クーバネティス何もわからんってことで、私もクーバネティス全くわからないぜです。で次、B の5が早速また読めなくてあれなんですけど、ダグソンラブスですかね。ダグソンラボラトリーでダグソンラブスなんですかね。で、なんと本の内容が書いていないので、ソフトウェアバックエンドとして書かれていない感じです。個人的にはこのサークルのアイコンが馬、チェスの、あれは何だったかな。ちょっと駒の名前忘れちゃいましたけど、馬の感じがちょっとスレープにいるっていう昔のっていうと現役のブラウザなんであれですけど、昔使ってたブラウザを思い出しました。あ、そう、ナイトのコマですかね。っていうのを思い出したって、まあどうでもいい話ですね。はい。で、さっくり次行くと、B の6が、猫背アット東京さんですね。期間で、今日から始める Google マップスプラットフォーム入門。新刊が Ruby on Rails で構築するGraphQL API。グラフ、あ、ごめんなさい。Google Maps プラットフォーム入門は、Google Maps プラットフォームのおすすめ入門の本みたいですね。これから Google Maps プラットフォームをやる人にはおすすめっぽい感じですね。で、GraphQL を Ruby on Rails でやるっていうのはどうなんですかね。一般的なのかどうかが今ピンときてないんですけど、もしあんまり事例がない話とか、まあ、やっててもハマりポイントをまとめた一冊みたいなこと書いてあるんで、ハマってる人がいたらすごい良さげな感じですね。で、次行く前にさっきの B5 のダグソンラブスですかねのコメントについて、スレープに足がタコの馬みたいな懐かしいって言っちゃうとまたあれだけど、で、次もって言っちゃったけど、次のサークルは B の7は、ビア 2.0 で、ここも何の本を出すか書いてないですね。ソフトウェアバックエンド勢は何を反復するか書かない勢が多いんですかね。ちなみにアイコンは金魚というかたい焼きかなこれの絵みたいな感じで、泡を吹いてるたい焼きなんでしょうか。進捗いかがですかって感じになっちゃってますけど。で、その次が、B の8がスキマ猫さんですね。スキーマと、まあアルファベットで猫っていうのを組み合わせてスキマ猫さんですかね。期間で、まず、ラノベでわかる情報セキュリティ。新刊が、オフィスはそうやって使うもんじゃねえからっていう本ですね。これ、確か、ミズリュウさんが、ラノベでわかる情報セキュリティ気になるっておっしゃってたんで、結構、なんていうんですかね、ラノベしてる感じで、縦書き二段組っていうこの表現で合ってるかわかんないですけど、すごい小説っぽい感じですね。最近あんまり、こういう形式の本を読んでないんで、なんか懐かしいなって思っちゃいました。でも明らかに Windows のプロパティだろこれみたいな画像が並んでたり、第3話失敗から学べとか、第4話俗にわかセキュリティ管理者の悲劇みたいなこと書いてあるんで、面白そう。で、新刊の方が結構グッときていて、オフィスはそうやって使うもんじゃねえからっていうので、漢字辞典代わりとか、スクショ貼り付けとか、イラスト作成、ワードで漢字とか、エクセルでスクショ保存とか、パワポでアニメ作成とかっていう話ですね。で、ミズルさんからも、エクセルでスクショ保存は普通な使い方ではなかったのか、ってことで。いやー、私もね、エクセルは、雷線を引くか、小石って言い方をしてたんですけど、スクショを貼り付けたりするみたいな、文化。まあ、あと手順書をエクセルで書いたりとかっていうのをよくやってたんで、そっかーって感じですね。おーみたいな感じです。で、B の9、PO Study、アジャイルプロダクトマネジメント協会さんですね。期間で、理論と事例でわかる自己肯定感、プロダクトオーダーになる前に読む本ボリューム1、新刊が第2版、101で活用できる現場のズレを解消するコミュニケーションメソッド、ズレコミュですね。で、個人的にこのサークルさんを知っていて、プロダクトオーナー本は買いましたね。あとズレコミも買いましたね。ズレコミは第2版になってて新刊になってるけど、なんか 記述が増えるのかなっていうのがちょっと書かれていないので、差分がちょっと気になりますね。カネさんから自己肯定感もいいねってことで、そうなんですよね。最近ちょっと自己肯定感大事だなって思うことが多々あり、ちょっと気になっておりますって感じですね。まあ過度に肯定しすぎるのもどうかなと思いますけど、どちらかというとネガティブな人が多いイメージなので、スキルとして肯定するっていうのをやっておくのはいいんじゃないかななんて思いました。同じくカネさんから、ゼレコミは確か増えるらしいということで、もう何が増えるかちょっと気になりますね。ズレ、ミジルさんから、ズレコミ版の追記については、再販ナイトの時にも言われていたような。そうなんですね。まあ、再販ナイトっていう同人誌を販売するイベントがあったんですけど、私も参加していたはずですが、全く記憶にないので、ちょっと情報収集をしておきたいかなと思います。まあ、サークルページに書いてあると、それはそれで確実かなって感じはしますが。ちなみに、先ほどの B-8、スキマネコさんのオフィスの話で、ミジルさんから、エクセルは仕様書を書くツールだと思ってた。おっていう話で。いや、私も、エクセルはテスト仕様書というか、マトリックスチェックリストとか、そういうのを書くツールだと思ってたんで、同じような感じです。はい。じゃあ次、B-11、プロジェクトマネージャー保護者会さん。機関でキャリアチェンジ、エンジニアのキャリアを伸長するパターンっぽいアプローチ。振り返り読本学び編。書き込み、式、ガオリューワークショップ。振り返り読本場作り編。振り返るその前に。お、すごい、いっぱいある。技術同人誌を制作するための知識体系。チーム同で学ぶガルパン仕事術6。サーバルチャンリーダーシップ。アプリ開発チームためのプロジェクトマネジメント。チーム駆動開発で移行。ですね。個人的に、中の人を、サークルの人が知り合い、かつ、キャリアチェンジ、エンジニアのキャリアを伸長するパターンっぽいアプローチとか、振り返り読本の学び編、場作り編とか、チーム、アプリ開発チームのためのプロジェクトマネジメントっていうのは、買っていたりするんで、この辺、マネジメント系の本とか、振り返りの話、チームの、話ですけど、興味ある方はおすすめって感じですね。で、今、ミジルさんから、書き込み式ガオリューワークショップはワーク本なんですね、ということで、そうなんですよね。この本初めて、期間みたいなんですけど、初めて見た本なんですけど、ワークショップとか、勉強会、まあ自分の開催したい場、に対する考え方が見えてくる仕組みっていうことですね。ガオリューさんといえば、ファシリテーターで有名な方、ファシリテーションで有名な方なんで、ガオリューさんのワークショップっていうと、すごいファシリテーションがうまいのがもう、なんだろう、定石というか、それで有名な方なんで、非常に。気になりますね。ミジルさんも、ガオリューさんのワークショップ本かーということで、ちょっと私も気になります。で、次、多分まだ半分ぐらいなんですけど、すんごい勢いで時間が今経っていることにも戦々恐々としているので、ペースを早めていこうかなと思います。B-13、オールエングさん、ですかね。機関で理想のチームの作り方、新刊で大事なセキュリティの話をしようということで、これも中の人が、実は知り合いだったりしまして、理想のチームの作り方は、買ってますし、新刊が大事なセキュリティの話をしようっていうことで、セキュリティの話が結構書かれている本なんですが、アクセス制御とか暗号技術みたいな具体的な技術の前に、そもそもセキュリティって何？セキュリティは技術や仕組みでなく文化っていうところの、話をしているので、セキュリティの入門として非常に良さげな本ですね。個人的には理想のチームの作り方が、チームの本なので、マネジメントとかリーダーに悩んでたり苦戦している方がもしいたら非常におすすめの本かなと思います。チャットで70サークルぐらいあるからやばそうってことで、いやーそうなんですよね。もう分かっててやってるのもあるんで、もう粛々とやっていきます。あと結構途中で、編集しなきゃいけない部分はしょると、まあ、2時間はいかない。1時間半行くか行かないかぐらいで済むかなと思うんで、サクサクやっていこうかなと思います。B-14 が、グロースファクション。おなじみ、挫折漏洩の正体と、成長ジャーニー。どちらも期間ですね。で、今回、チャットで参加していただいている、カネさん所属する、グロースファクションの2冊ですね。成長したい人、成長、することについて迷いとかを持っている人向けの成長ジャーニー それから、成長著しい人生には挫折がつきもの、挫折に立ち向かうための技術が詰まった一冊ということで、挫折論への招待ということで、こちら、技術書店5、6で、それぞれ出た本ですけど、非常に人気があった本なので、まあ、大体皆さん持ってるかもしれないですけど、もしまだ見てない、持ってないって人がいたら、ぜひぜひお勧めしておきます。ちなみに挫折論は残り100部ぐらいだそうです。電子版があるんで、電子でいいやって人はそんなに気にならないかもしれないですけど、いや、紙が欲しい。カネさんから買いたいっていう人は、挫折論100部ぐらいなんで、気合を入れて買いに行った方がいいかもしれないですね。なんとカネさんサイン書くって言ってるんで、気になる人はぜひぜひ行ってくださいって感じですね。はい。で、次が B の15、エンジニアの登壇を応援する会。登壇会と通常呼ばれているコミュニティのサークルさんですね。で、新刊が迷惑メールにされないメール設定方法 G Suite 編。期間がエンジニアの成長を応援する本、の一冊ずつですね。で、この中の人が知り合いなんで、あれなんですけど、新刊の迷惑メールにされないメール設定方法っていうことで、カネさんのコメントの通り、ガチでメールの技術の本っていうことが書かれてるんですけど、Gmail で表示されるハテナマーク知ってますか？意外とこのハテナマークっていうものがそもそもあるんだっていう話だったりとか、表示されてることに気づいてない。されてても無視してたみたいな話があったりするんですけど、このハテナマークは迷惑メールとして判定される前段階の状態。このまま放置しておくと迷惑メールとしてメールが届かなくなりますっていうことが書かれています。たまにいつも受け取ってたメールが、ないないって思うと、迷惑メールのフォルダに入ったりするっていうのがあったりするんで、その辺を含めた、話が書かれているみたいですね。この迷惑メールとかの話に関わる技術は SPF と DKIM によって行われていますっていう話で、そのあたりの、メールの基本的な構造とか、メール送信の正当性なんかの話とか、迷惑メール絡みの SPF や DKIM の話とかっていうのが書かれている本みたいですね。で、ミゼルさんからコメントで、サークルカットの女の子の手の上によくわからない生物がということで、アリなのか、トカゲとか言われてたかななのかわかんないですが、何かのキャラが出てますね。そして、ミゼルさんから、サッピーさん登壇会として本を出されるのかってことで、この迷惑メールの本は、サッピーさんっていう方が書かれてるんで、メール、Gmail 使ってるけど、そんなのがあるんだっていうのがあれば、ぜひぜひ見ていただければなぁ、なんて思います。で、次、B の16。B の16は、ヤギテック .com。ヤギッチさん。あ、ごめんなさい。ヤギテックというか、ヤギッチ .com ですね。ヤギッチ .com さん。機関で、継続的にアウトプットする技術。エンジニアのための続けられる科学ということで。続けるっていうのを中心に書いた本ですね。非常にアカデミックというか、こういった法則、心理学、行動科学っていうのを中心に、経験則を交えて、モチベーションの維持方法とか、誘惑の遠ざけ方、執筆のチップスなどを解説した、アウトプットをするためのノウハウ本ですね。で、期間が一冊だけですね。私も似たような、アウトプット系の続けるための本みたいなの出してたんで、非常に良い本だと思いますので、おすすめしておきます。で、次、B の17。B の17は、ながら工房さん。期間で、48時間のゲーム開発備忘録。初対面の3人が48時間でスマホアプリをリリースした話。それから、新刊、7年くらい社内勉強会を運営しました。ということで、これ、ゆう書店6で出てた期間の方、48時間のゲーム開発備忘録。これ気になってたの？まだ読んでなかったなって今思い出したんで、ちょっとゲットして読んでみたいと思います。あと、新刊が7年ぐらい社内勉強会を運営してきましたってことで、社内勉強会って、何ですかね。やるのも難しいし、意外と人の出入りとかあると続けるの難しいと思うんですけど、7年やってるっていうのも非常にすごいなって思うんで、ちょっとこれも気になりますね。で、ミズリュウさんから、新刊の7年ぐらい社内勉強会を運営してきましたの目次の内容が、ワンストップ勉強会に通じるものが、ってことで、親方さんという人の方の合同誌でワンストップ勉強会っていうのがあるんですけど、そことちょっと似ているっていうことで、まあ同じテーマの話なんで似通るものがあったりするよなーっていうのがあるので、なんと匿名希望の方は B17 のサークル室さんだったようです。 名前出し OK っていうことであれば全然名前出すんで、立ち読みしに来てくださいっていうことで、今、びっくりしました。あと、カネさんから、7年同じ会社にいないなーっていう話が出ていますが、私は1社目に9年いたので、という謎のマウントを取っておきます。B17、非常にいい感じの、勉強会の本と、アプリのリリースの話気になりますんで、ぜひぜひちょっと立ち読みをさせていただこうかなと思います。そして、みじるさんからのマウント返しで20年いますってことで、すいませんでした。強い20年、やべえ、みたいな話でした。じゃあ次、B の18は、クリアミントさん。一人上司するネタ帳、プレビュー版、括弧期間ということで。一人上司数、まあ、一人で、情報システム部をやるっていう、だいぶ悲しみとか辛さを背負いつつ前を向いている人向けの、本なんですけど、これ100ページ700円ってなってるんですけど、まだプレビュー版だそうで、前聞いた時は確か300ページぐらい行くんじゃないかって CP 社の方が、おっしゃっていたので、上司室の方、まあ一人じゃなくてもいいと思うんですけど、上司室の方とか、あと今上司室じゃなくても社内で、上司室と関わる人、まあ大体開発とか営業とか大体関わると思うんですけど、上司室大変そうだなって思った人はぜひぜひ、読んでみるといいんじゃないかななんて思いました。次、B の19が、聖地会議さん。ああ、この聖地会議さんも確かゼニケットに出ていた気がするな。期間が聖地会議24。新刊が聖地会議総集編3。同じく新刊で聖地会議25。静岡新聞記者が見つめたラブライブサンシャインということで。この聖地っていうのは、まあ、このラブライブサンシャインっていうのがある通り、まあ、アニメとかゲームとか映画とかの、まあ、舞台となった地域、ガルパンの大洗とかだったかなが結構有名だったりすると思うんですけど、についての本みたいですね。で、聖地会議24はスマホゲーテクテクっていうのかなを開発した、浅野和也さんかなに聞く位置情報ゲームにおける安心と楽しさみたいなことが書かれているんで、このあたり、ラブライブとかテクテクとか気になる人、あとは聖地巡礼やってるよって人はおすすめかもしれないですね。みじるさんから、よりもいの聖地は南極って書いてるんですけど、すいません。よりもいがよくわからなかったので、読むだけ読んでスルーするっていうこのひどさみたいな。まあ、聖地絡みで完全に、余談で、偽書博に出てるかどうか確認もしないで話すんですけど、ガンダムみたいに未来の話で宇宙が聖地だとそもそも聖地ないじゃんっていう人たちが、VR 空間に、コロニーを作って VR 聖地巡礼をするっていうことをやられているサークルニスさんがいて、VR 系で技術同人誌書かれてたんで、ちょっとそういうの興味ある人は、おすすめをしておきますっていう偽書博に出るかわかんないのを言っておくという。で、次、C の1位がテスターちゃんですね。テスターちゃんは、新刊テスターちゃんイングリッシュエディション、期間がテスターちゃん4巻、3巻、2巻、1巻の、5冊ですね。テスターちゃんイングリッシュエディションっていうことで、ガチで英語の漫画になってて、英語の教科書みたいな、英語の教科書の挿絵みたいな感じになってるんですけど、英語の本を出すのが流行っているのだろうかっていう感じですね。前のサークルさんにもありましたね。で、続けて C の3は、にっこり爽やかファクトリー。新刊が1冊、スカラで競技プログラミング。スカラで競技プログラミングをした話っていうことですね。スカラで競技プログラミング、あんまり聞かない感じはしますね。で、次、C の4が、ジャスト QB、アドバンスレベル試験対策勉強会ですかね。期間で、ジャスト QB、アドバンスレベルテストアナリスト試験対策問題集の一冊ですね。ジャスト QB っていうのは、そうだよね、ソフトウェアテストに関する、確か、なんていうんですかね、資格というか、団体だったと思うので、ソフトウェアテスト系の、資格に興味ある人はおすすめって感じですかね。で、次。 C の子、ジェットメッツですかね。ジェットメッツ、さん。新刊が一冊、Amazon Connect 入門ということで。Amazon Connect っていうのは、コールセンターや電話自動対応が AWS のコンソール上だけで構築できるサービス。へえ、そうなんだ。電話発信とかでラムダの実行ができますよ。へえ、電話をトリガーにプログラムの実行とかができるんですね。すごい。2018年12月に東京リージョンに来た比較的新しいサービスだそうなので、気になる。昔あのコールセンターの開設って業務でやったことあるんですけど、普通に発注して人揃えてマニュアル書いて、なんかあった時のフロー、ワークフローみたいの書いてみたいなことをやった記憶があるんで、なんかすごいモダンな感じだなって思いました。丸みたいな感じですね。すごいな。AWS でコールセンター作れるんだ。ああ、で、水流さんも、電話発信でラムダの実行などもできますわ。ちょっとびっくりしました。ってことで。いや、そうですよね。すごい、直い感じ。まあ、で、電話カーっていう部分があるけど、直い感じ。そして次、C の7。C の7は、ナメコットさん。で、ナメコットさん、かっこ旧この隅堂って書いてあるんで、この隅堂っていう名前で活動されてたこの隅さんのサークルですね。で、新刊が、Node.js 学習日記。期間がクイーンプログラミング入門、エンジニアンチパターン、レベルアップ PHP ですね。新刊が Node.js 学習日記ということで、Node.js の採用をきっかけにして、同期プログラミングの世界から非同期プログラミングの世界へ足を踏み入れた筆者の知見を綴った記録ということで、非同期プログラミングに関する、Node.js での本って感じですかね。入門書というよりも中級者を目指すための、本らしいです。まあ、非同期の本なんで結構そういう感じかもしれないですね。期間の本も、エンジニアアンチパターンの本とか、クイーン入門とか、レベルアップ PHP とかおすすめ、何冊か買ってるんで、おすすめするんで、ぜひぜひって感じですね。で、次が C の8。C の8がシグニアさんですかね。新刊が機能する UI を作れるようになる本。オブジェクト造形編。期間が、IA レイアウト編。基本の機器編。あと、幼女先輩。幼女先輩アクリルスタンドですかね。幼女先輩好きな人をお迎えしてあげてください。数量割るとショーですって書いてある。なんで、メインは機能する UI を作れるようになる本シリーズで、まあ、新刊がオブジェクト造形編っていうのが出るって感じですね。まあ、UI、UX はやっぱ大事なんで、実践的デザイン本って書いてあるんで、デザイナーじゃない人も読んでおくと勉強になる感じがしそうですね。で、次、C の9、SSMJP 同人部。これはあれかな？ささみ JP 同人部かな？さん。で、新刊がささみの本アイカブス2019。ささみの本1、2の、若干修正を加えた、一部内容に修正を加えた、電子本ですかね。であとは期間でささみの本3っていうのが出るそうです。何の本か、書いてないんですが、結構有名な方だと思うんで、ググれば出る気がします。というこの丸投げ感。で、次、C の10、メモ置き場さん。メモ置き場さんが本が書いていない。一応サークルカットを見ると、運用するのはクラウドだった件。テックリポート2019-07。ストリームデータ処理 IoT とセキュリティって書いてあるんで。まあ、IoT とセキュリティに関する本ですかね。で、次、C の11、道端の鳩さん。日本語編集のための GBIM ということで、新刊ですね。GBIM って聞いたことないな。プログラミングや設定用テキストファイルの編集ではなく、日本語の文章を執筆編集するエディターとして GBIM の使い方を紹介しますと。これはビマーかつ同人誌を書いている、技術同人誌を書いている人はいいのかもしれない。シンタックスハイライトによる構成みたいなこともできるって書いてあるし、ちょっと気になる。で、次、C の12、キトミーツさんですかね。タカトミーツさんかもしれないな。新刊が一冊、モッドダブコードリーディングことはじめ。アパッチで WebDAV の機能になっているモッドダブモジュール。そのソースコードを見ながら、モッドダブが提供する機能や WebDAV をちょっとだけ理解するための本です。WebDAV って昔ちょっと触ったことあるんですけど、確か、アパッチウェブサーバーでデータをどこに保存するとかそんな話だったようなっていう、まあ、適当なことを言って、間違ったことを言ってたらあれなんで、気になる方はこの本を読んでくださいっていう感じで、C の12 元ダブコードリーディングことはじめ、気になるアパッチとかもウェブダブ気になる方はおすすめしておきます。なかなかコードリーディングする本ってないと思うんで、どういう感じの本になってるか、構成になっているかっていうのはちょっと興味ありますね。で、次、C-13。パラスイシードさんかな。新刊が一冊、Ruby on Twitter ということで、Ruby で Twitter の REST API を使えばのチップス集です。2019年6月に行われた総選挙イベントでの実体験。これは、あれかな ?AKB 的な感じの総選挙の話ですかね。Ruby 以外の言語でも活用できるって書いてあるんで、Twitter の REST API を使う時に読んでおくと、知見を得たり、なんか地獄を見た話みたいな話が書いてあるんで、どんな地獄を見たのか非常に気になるんですが、これから使おうかなって人はいいかもしれません。Twitter API 使う人、おすすめです。で、次、C-14、毛布カブールさん。毛布カブールですね。毛布カブールさん。新刊が明後日から使えるドッカー入門。ああ、ドッカーの入門本、多分何冊か出てると思うんですけど、未だにっていう人結構いると思うんで、いいかもしれないですね。でそれから続けて新刊、10分で Web メールサーバーを作る本。こちらもドッカーですね。ドッカー HTTPS ポータル、ラウンドキューブ、SSL にも対応した安全 Web メールサーバーを作るって本ですね。であとは、機関でデバッグモンド、大沢文孝版、かっこ音楽 CD って書いてあります。大沢文孝の、疑いにめまいが起こる問題作っていう。サンプルは YouTube でデバッグモンドで検索って書いてあって、これ、大沢文孝版って書いてあるってことは他の人版があるのかなっていうのがちょっと気になっちゃいますけど。はい。で、次、C-15、花子よみさん。花子よみさんは、機関でコンピューターによる給仕休暇の文書作成入門ということで、花子弓さんも確かゼニケットを来ていた気がしますね。大学の論文での昔の文献の引用とか、昔の本の復刻とかで、旧漢字歴史的仮名遣い、給仕休暇などと呼ばれる、みたいな話を、最新のコンピューターに打ち込むのはどうすればいいかみたいな話ですね。Windows、Mac はもちろん、Android、iOS についても書かれていそうな感じですので、古い文献とかを、日常的に触る人とか、どういう言葉があるのかみたいのを興味ある人はおすすめかもしれません。次、C-16、EZNet さん、EZNet さんですかね。新刊が一冊で、モックモックラディオ、熊谷と、今漢字が読めないんですが、ヒノキに面と書いて、なんて呼ぶんだったか、プログラミングコードの内から聞こえてくる声に耳を傾けて楽しむラジオ。これ、ポッドキャストをやられている方ですね。プログラミングコードの内から聞こえてくる声に耳を傾けて楽しむラジオ、っていうことで、まさかのポッドキャスト本があったということで非常に気になっております。ただ、本の内容が書いていない。記念冊子の販売って書いてあって、しかも30部限定っぽいので非常に気になっております。どういう内容かわかんないですけど、まあ、プログラミングコードの話とか、ポッドキャストの話なんで、そんな感じで、編集の話とか、コードの話とかもあるかもしれないですね。カネさんから、ファンブック的な感じですかね、ってことで、うん、非常に気になります。で、次。ああ、そうですね。カネさんから、ファンブック作ってみたいから気になるってことで。そうなんですよね。ポッドキャストのファンブック僕も何とか考えたんですけど、どんな感じになってるかっていうのは非常に気になりますね。で、次、C-17、金猫さんかな?金猫の薄い本屋さん。金猫の薄い本屋さんは、新刊、眠りを誘う電球作ってみた。眠りを誘う電球作ってみたかな。つい、いざないの洞窟かと思って読んでしまいましたが、機関で眠りを誘う LED キット。同じく機関で NTP で時刻同期する時計作ってみた。時刻合わせ不要 NTP 時計キット。ハード工作なし、超小型 RD の互換機で作るスリープイライラ解消法。快適 PC 生活眠らないドングル。試して体感、本当は危ない IoT 機器、ウェブカム編。ピコプロジェクター組み立ててみた。君にも作れる薄い本。 息苦しいを可視化、二酸化炭素系キット、オノマトペ、オノマトペ、缶バッチ。オノマトペ、缶バッチ。すごい言いづらい。あ、もう一個新刊というか、新しいのあった。ブレッドボードキット。あー、ブレッドボードってハンダとかなくても、電子工作というか、電気の回路を作れる基板ですね。で、個人的に眠りを誘う電球作ってみたがちょっと気になっていて、最近夜眠れない日があったりするんで、眠れるんだったらちょっと買ってみたいなーなんて思いました。はい。次が C の18ですね。C の18、麻酔技術士事務所、新刊、コンポーザーの教科書、モダンな PHP 開発の基礎知識、機関、技術書を書く人のための得する制度、損する行動、IT 用語図鑑、基礎からのプログラミングリテラシー、プログラマーのためのディープラーニングの仕組みがわかる数学入門、プログラミング言語図鑑、プログラマナーを鍛える数学パズル、もっとプログラマナーを鍛える数学パズル、図解丸分けでセキュリティの仕組み、お家で学べるセキュリティの基本、エンジニアが生き残るためのテクノロジーの授業、仕事に役立つデータ分析、統計の取説ということで、すごい、期間が多いベテランさんですね。個人的に、技術書を書く人のための得する制度、損する行動第2版とか、プログラミングリテラシーみたいなというか、基礎からのプログラミングリテラシーということで、どういう、リテラシーについてどういうことを書いてるのかなっていうのはちょっと気になりますね。結構入門編が多いんで、もしエンジニアじゃない方が聞いてて、エンジニア興味ある人は結構いいかもしれません。次、C の19。C の19が、アットマーク週2233ですかね。SHU 数字で223の3ですね。で、新刊が iOS13 の、新機能をざっくり把握する本。機関で実践 AR キット、Depth in Depth、iOS Depth 紹介。iOS エンジニアのための MaxOS アプリ開発入門、メタル入門。このメタルっていうのは、iOS、MacOS の GPU インターフェースのことらしいですね。技術書店6でこの実践 AR キットっていう、戦闘機、これなんだろう、ライトニングかなんかかな。まあ、戦闘機がワイヤーフレームで表示された表紙を見たことがあるので、技術書店6にも多分出られてた方ですね。で、新刊が iOS13 の新機能紹介本ということらしいです。まあ、Mac、iOS の、本、気になる方、おすすめって感じですかね。個人的にサークルカットに AR キット3の本っていうところに取り消し線が引かれているのは、新刊落としたのかなってちょっと、うがった見方をしてしまいましたが、AR キットもちょっと面白そうな技術なんで、どんな本か気になる人はサークルネスさんに聞いてみるといいかもしれないです。で、次が、D の1、東京ラビットハウス。東京ラビットハウスさんは、新刊が、エフェクティス・リアクト・フックス。エフェクティブじゃないんですね。エフェクティス・リアクト・フックスっていうことで。これもサークルな中の人、知り合いでして、エルキチさんという方なんですが、JavaScript の本を昔からよく書かれている本で、リアクト・フックスという技術についての本ですね。カネさんがチャットしている通り、ちゃんと書き上がるのだろうかということで、直近お会いした時に聞いたら、サンプルアプリケーションが1個できたみたいなことを言っていた確か気がするので、確か。2個できたって言ったかな。ものはできてて文章を書くのがあとメインかなみたいな感じだった気がします。多分大丈夫だと信じたい。これが配信されている頃にはってカネさんのチャットなんですけど、まあ、義書博自体今週の土曜日なんで、配信はできれば明日、遅くとも明後日木曜日にはやりたい感じなんで、あ、そっか、義書博でこの本出るんだったら、そうですよね。もう出来上がってないとまずい感じですよね。今現実を、に気づくみたいな。はい、楽しみにしておきます。いや、そうなんですよね。義書博は4日後なんで、ちょっと、途端に不安になってきたって感じですけど。はい、次、D2 の、フィールドノーツさん。フィールドノーツさん、新刊で、マケレルでいいのかな?マケレルで始めるお手軽ウェブサービス監視。もう一冊、ビジュアルスタジオ APP センターで初めてのザマリンホームス CICD ということで。あ、これはマカレルって読むらしいですね。 MACKEREL でマカレルかなだそうです。新刊2冊なんですけど、それぞれ72ページずつってことで、結構、そこそこの厚みがある方2冊ってことで、まあ、中の人が複数いるかもしれないですけど、すごいですね。マカレルで始めるお手軽ウェブサービスなんで、マカレルとか、ビジュアルスタジオ APP センター、ザマリンホームス、CICD あたりが気になる人は、おすすめの本ですね。で、次が、D のさん、クルミアリ工房さん。クルミアリ工房さんは、機関でリアクト、タイプスクリプトで始める辛くないリアクト開発第2版と、リアクトタイプスクリプトで極める現場のリアクト開発、リアクトイベント限定プレミアムセットってことで、今の機関2冊がセットになった本ですね。これは合計2500円か2000円になるってことで、リアクトやる機会がある人は、これいいかもしれないですね。結構、クルミアリ工房さん、リアクトの本有名なんで、まだ持ってないよって人はおすすめしておきます。次、D の4。D の4が角笛出版さん。角笛出版さんは新刊 Slack APP 開発ガイド。機関が Gatsby.js ガイドブック。角笛出版さんも、中の人である、モットさんと、個人的に知り合いだったりしますので、個人的にサークルカットのデザインが、今回の新刊が Slack APP 開発ガイドってことで、サークルガイドが Slack をイメージした、デザインになってるのが、おいいなぁなんて思ってしまいました。そうなんですよね。この今見ているサークルページの記書箔のページ作ったのもモットさんで、サクサク動いてすごいいいなぁって思うんですが、サークルページを開いた後戻ると、スクロールバーが移動しちゃってるのがちょっと個人的に辛いかなって、今読み上げをしているっていう特殊な状況だからかもしれないですが思いました。で、ミズリューさんから、ギャツビー JS ガイドブックは値下げしたっていうことで、1000円って書いてあるんで値下げしてるかもしれないですね。これ多分芸書店6で出した結構豪華な、体裁の本だったと思うんで、気になってた方、お得に買えるかもしれません。まあ、本当に値下げしたかどうかちょっとわかんないんで、裏は取ってほしいなとは思うんですが、はい。で、D の5。D の5は、Feb19 さん。Feb19 さんかな。機関で Health Kit for Beginners、新刊で Google Fit Book for Beginners ということで、機関の Health Kit っていうのはこれ iOS に付属しているヘルスケアとかフィットネスアプリのための、アプリの話ですね。まあ、Health Kit なんでアプリというよりはフレームワークとか API の、仕組みの話かもしれないですけど、いわゆるApple Watch とかつけてると心音とか、なんか運動量とか測ってくれて、それをiPhone に出してくれるっていうアプリ周りの、開発の話だと思います。で、新刊が Google Fit Book for Beginners ってことで、これは今言った、Health Kit の Google 版、Google Fit、ごめんなさい、Android 版ですね。Google Fit の話みたいですね。で、次、D の7浜勝おじさん。新刊がアプリのソース本1、React Native Expo で作った現在公開しているアプリのソースコードを丸々載せた本。丸々載せた本。タイプスクリプトフックス、デトックス対応。で、機関が一人チーム本、ノウハウなしでも一人でなんとかなるリアクトネイティブエクスポを使ったアプリの開発環境、ビルドデプロイ運用の、一冊ですね。カネさんから一人チームとはということで、だいぶ哲学的な問いが来ていますが。まあ、一人開発。会社で一人で開発しているみたいな感じなのかもしれないですね。そうですね。金さん的には結構興味あるかもしれない。一人でどうしてもアプリを作らないといけない時ありませんかみたいな話で。まあ、iOS、Android 別々で作ると開発コース2倍だよね、とか。あとは一人だけど、Git と Circle CI で継続的デリバリーやりたいよね、とか。一人で開発するけど、ディレクターなど他のメンバーがいる場合の話とかも、書かれてますね。非エンジニアでも簡単に一周がかけるようなリポ処理運用みたいな。結構現場に即してる感じなんで、すごいいい感じかもしれないですね。確かに、個人開発者向けにも書いてるのかなってカネさんからコメント来てますけど、個人開発としても使えそうなのはありそう。その本はもう少し早く欲しかったっていうことで。まあまあ、何かしらは使えるのはあると思うんで、見てみるといいかもしれません。 で、次、D の8、米田 J さん、ソフトウェアフロントエンドってことで、本の詳細も書かれておらず、サークルカットもデフォルトなんで、気になる方は当日 D の8まで行ってみてください。D の9、テックザトースターさん、テックザトースターさん、新刊で一冊、ウェブページテストで始めるパフォーマンス計測ということで、ウェブページのパフォーマンスに関する本みたいですね。ウェブページテストっていうサービスですかね。もう知らないので、ちょっと気になります。次、D の10、Just One Factory さんですかね。新刊 iOS アプリ開発、UI 実装であると嬉しいレシピブックボリューム2。期間 iOS アプリ開発、UI 実装であると嬉しいレシピブックの一冊ですね。サークルカットとか本に、レシピブックであるからでしょうか。うまそうな飯がたくさん並んでいて、非常に今お腹が空いたなって感じです。正直これを見るためだけにも、行ってもいいんじゃないかって今ちょっと思っているぐらいです。iOS アプリ開発の人はおすすめって感じですね。おー、いよいよ最後が見えてきた。E の1、E の1、港が愛の若化け。新刊漫画でわかるルビー番外編、ジェム開発ヒア。期間が漫画でわかるルビー1。猫と、これ、シンラでいいんだったかな。猫とシンラと、日本語とルビー。シンラじゃなかったらどうしよう。あ、シンラで合ってる。三本木の森に、羅生門の羅ですね。森とシンラと日本語とルビー。あーで、期間が続けて、若葉ちゃんと学ぶ Google アナリティクス、漫画でわかるドッカーさん、AWS 編、同じくに開発環境を作ろう編、漫画告白に学ぶ HTTP ステータスコード、エラー編、運用ちゃんチビキャラアクリルキーホルダーということで、さすがの冊数って感じなんですが、新刊は漫画でわかる Ruby の番外編みたいですね。個人的にちょっと Ruby on Rails を始めなければならなくなったので、ちょっと Ruby の方は、気になっております。安心安全の、大丈夫、港が愛の若化けだよって感じの、サークルさんなんで、技術同人誌入門みたいな感じでも結構読みやすいんじゃないかななんて思います。あ、で、カネさんから、Ruby 本楽しくて良かったですよってことで、おー、そうなんですね。気になる。で、E の3ですね。E の3。E の2が飛んで E の3。サークル名が水晶雫世界ということで、期間でクリスタルディスクインフォ、インターナルズ、クリスタルディスクマークインターナルズ、水晶雫のなでしこなお時間、水晶雫のなでしこなお時間率の4冊、期間4冊ですね。個人的に水晶雫さん、の中の人とご挨拶したいなと思っているんで、当日ちょっと遊びに行こうかな、なんぞと思っております。ちなみにクリスタルディスクインフォとかクリスタルディスクマークっていうのは、ハードディスクや、SSD の、ステータス状態を読み取るツールでして、非常に大人気というか、デファクトスタンダードと言ってもいいんじゃないかってぐらいの、有名なソフトの、開発者、もう、ロレツが回っていない開発者さんなので、ファンの方は一度、遊び行ってみてもいいんじゃないかな、なんて思います。で、また E4 が飛んで、E5、E はあれかな？サークルブースが大きいから、全部飛んでんのかもしれないですね。E の5、親方プロジェクトさん。あ、今、水流さんも同じこと言ってますね。E2 や E4 がないのが席が2つ分だから、ということで。E は結構大手のサークルさんなんで、規模が大きい分あれなんですよね。サークルスペースが広いということで。で、改めて E の5親方プロジェクトということで、新刊がワンストップポッドキャスト、期間がワンストップ勉強会、技術同人誌を加工をワンストップ見積もりの、4冊ですかね。で、まあ、この公開収録をやった目的が、このワンストップポッドキャストの宣伝もしたいっていうのがあったんで、ようやくここまで来たって感じなんですけど、ワンストップポッドキャストっていうのは、どういう本かっていうと、ワンストップポッドキャストのその名の通り、これを思えばポッドキャストについてわかるよっていう本になっていまして、まず3本立てで、ポッドキャストとは何か、ポッドキャストを聞こうっていう章があり、 さらに、ポッドキャストを始めるための、第2章があって、ポッドキャストどうやって始めたらいいんだろうとか、注意点とか、必要なものはとかっていう部分があります。で、最後に3章、ポッドキャストを続けようっていうことで、ポッドキャストの楽しさだったり、継続の障壁や対策、などがわかるようになっております。さらにアンケートということで、ポッドキャストをすでに聞いている人、リスナーさんに、ポッドキャストって何が面白いのとか、どういうふうに聞いているのって話を聞いたりとか、ポッドキャストを配信している人、ポッドキャスターさんに、どんなポッドキャストなのか、なぜ配信しているのか、みたいな感じで、面白そう、始めたいなーって思ってもらえるような、聞いてみたいなーって思ってもらえるような本になっているかと思います。今日、チャットで参加していただいているカネさんが、ポッドキャストの編集を実際にこのワンストップポッドキャストの宣伝用のポッドキャストでやってみて、編集によってどれほど、音が良くなり、聞きやすくなり、柿の種のノイズがなくなったかっていうのが如実にわかるように、編集前のオリジナル音声が、なんと特典でついているという、仕様になっております。今、この心を込めた読み上げにチャットでカネさんとミズルさんから柿の種という完璧に、シンクロしたコメントが書き込まれて非常に今満足しております。なお、当日ワーストップポッドキャストを買うとおそらく、予定では柿の種を小さい小袋で一つおまけをつける予定ですので、その辺何の話してんの柿の種って思う方は、本を買っていただけるとわかるんじゃないかなと思いますんで、その辺含めておすすめしておきます。カネさんから柿の種がおまけなのマジなぞということで、いや、言い出しっぺは私なんですが、非常に私も謎です。ちなみに、ワンストップ勉強会とワンストップ、見積もりについては私、寄稿しておりますし、ワンストップ見積もりは、本編10ページぐらい、勉強会の方はコラムをちょっと書いてたりしますし、技術同人誌を書こうは、私が技術同人誌を書くのに、教科書というかバイブルとして読ませて、もらった本なのでおすすめです。カネさん、見積もり本同じく書いてますし、ミズルさん、勉強会本書いてました。見積もり本は、ミズルさんアンケートも確か見積もり本参加されてましたね。というわけで、期間もいろいろ関わってるんですけど、新刊のワンストップポッドキャスト、当日私、売り子をやってると思いますんで、もしこのポッドキャストを聞いたよって人がいたら、聞いたって言ってもらえれば、喜びまくると思いますんで、よろしく、当日はよろしくお願いします。特典に柿の種の音入りの音源がついているという柿の種もついてくるっていう本なんで、よろしくお願いします。で、次、E の7、サークル名が、WIIMS さんでいいのかな ?WHIIMS さん、WIIMS さん。で、期間でプログラミング言語カルタ、新刊で抵抗カラーコードカルタ、再び期間で Git コマンドカルタ、プログラマーのためのマスキングテープ、ハローワールド T シャツ、ハローワールドパスケース、新刊で光線14図同人誌キープカルク&キャリーオン。期間で光線14図闇なめ同人本トゲザーと、グッズ中心に、まあ同人誌もあるよって感じなんですが、言語カルタ、プログラミング言語カルタの人ですね。これ、なんか別のデザインで遊んだことがあるんですが、ひょっとしたら別の、あれはカルタじゃなくて神経衰弱か。そうですね、すいません。カルタじゃなかったです。言語カルタの方ですね。で、新刊が、抵抗のカラーコードの、カルタということで、抵抗のカラーコードの読み方は勉強したことがあるんですが、意外と計算がめんどくさかったりするのと、これは茶色かな金かなみたいなことになったりすることが、あとオレンジと茶色とかもあったかな、赤とかあったりするんで、エクセルがないとちょっと個人的にはカラーコードわかんない感じですね。で、コメントで、抵抗カラーコードカルタは難易度高すぎるとか、ハローワード T シャツとか。もうちょっとハローワールド T シャツ結構いいなーって思っていて。L サイズしかないのかな。黒い、下地に なんていうんですかね、ネオンブルー、ネオングリーンっていうんですかね。ちょっとグラデーションかかった感じの色で、ハローワールドって書かれている。ちょっと背中のデザインがわかんないですけど、だいぶいい感じの、デザインになってて。ハローワールドもよくある、CUI ライブラリーとか起動した時に出るコメントで、表示された感じに、プラスとかマイナスとかで、キラキラした感じになってて、すごい、グッときます、ね。エモい。ミズルさんからも、抵抗コードカルタについて、金、オレンジ、茶色は確かに区別につきにくい。ドキドキしながら回路に組み込んだ、ということで。いや、そうなんですよね。キットで買うと、抵抗ってあまりがなかったりするんで、間違えて入れたりするとすげえめんどくさかったりするんで、2回確認をするってことをやってました。1回確認してより分けて、実装する前にもう1回確認するってことをやってました。グッズ結構多いのと、まあ、カルタ楽しそうだなっていうのもありますし、高専14図っていうのが、今年高専を卒業した、高専14図っていうサークルですかね、の有志で書かれた本みたいなんで、高専出身の方とか、高専気になる方は、ちょっとおすすめかななんて思いました。で、ようやく最後です。E の Q。E の Q、虎の穴ラボさん。虎の穴ラボさんは、期間が一冊ですね。虎の穴ラボの薄い本、ボリューム2ということで、技術書店の5で、確か、ボリューム1が出てたと思うんですけど、まあ、それの続きということで、ボリューム2ですね。虎の穴通販やファンティアなどのプロダクト開発の技術の話とか、所属エンジニアのインタビュー記事、技術系イベントでのアンケート調査や秋葉原のグルメ情報ってことで、非常に良さげな感じですね。秋葉原のグルメ情報良さげな感じですね。この本しかなさそうなんで、虎の穴ラボさんの本欲しい人はちょっと早めに行った方がいいかもしれないですね。っていう感じで、70弱サークルやりきりました。1時間53分になっているんで、1時間半超えたような気がする。ミジルさんから、トラナーナラボのさんの話で、技術書店6当日は売り切れていて、トラナーナで買った記憶があるということで、そうなんですよね、トラナーナラボさんの薄い本、人気で毎回なくなっちゃったりして、で、見た目と反して、アーキテクチャのこととか、実際に稼働しているトラナーナのサイトのとか書かれたりするんで、結構、興味深い本なんですよね。ちょっと私も読んだことないんで、読んでみたいんですけど、っていう感じ。です。では、ポッドキャストを締めていくので、このポッドキャストの告知からやっていきます。このポッドキャストはオドレヘムではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大関係なので お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月から半年程度、先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、青空 FM、シャープ青空 FM をつけてツイートしてください。ハッシュタグは、シャープ AOZORAFM です。あと、配信ページのお便りボタンからもお便り送ることができますんで、ぜひよろしくお願いします。また、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しております。今回みたいな公開収録をやったりとか、公開聴取会みたいなイベントをやったりとか、おすすめポッドキャスト紹介したりとか、そういった感じの、ポッドキャスト好きが集まってワイワイするっていう感じのディスコードのサーバーになってますんで、よければ配信ページのリンクからご参加ください。あとは、今回ゲストの告知がないんで、自分の告知をしれっとやるんですけど、今回テーマである義書博で親方プロジェクトさんからワンストップポッドキャスト出ます。ぜひぜひワンストップポッドキャスト、ポッドキャスト聞いている方にも聞いてない方に向けてこのポッドキャストで言うのもあれなんですけど、ポッドキャスト聞いてない人にもおすすめなんで、ポッドキャストをおすすめだよって紹介するときにも使っていただければと思いますんで、ぜひぜひ買ってください。同じく共同で一緒に書いていただいたカネさんもワンストップポッドキャスト買ってねーってことなので、ぜひぜひお願いします。で、最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうだったって話をしてるんですが、まず公開収録やったよってことで私から、感想を言っておくと、疲れました。ちょっと70サークル弱はいけるだろう、 あんまり知らないサークルもあるしって、軽いノリで始めたんですが、見通しが甘の甘々でした。めっちゃ疲れた。まあでも、これ面白そうみたいな本やっぱりあったし、気になる本もあったんで、当日売り子は、親方さんも含め、3人ぐらいそうなんで、ちょっと お買い物行った時に、いくつか回ってみようかなっていうのが、できたので良かったです。やっぱりサークル一覧あるよ、見なきゃなって思いつつ、なかなかやっぱり見ないし見れないし忘れちゃうしっていうのがあるんで、こういうイベントで見るっていうのはやっぱりいいきっかけだよなぁと思います。ここまで聞いてもらっている人に向けてなんですけど、これを聞いたらぜひ、サークルチェックしてもらえると、サークル主さんも喜ぶんでお願いしますって感じですね。はい。じゃあ、チャットで参加していただいた方の、感想をちょっと拾っておくと、カネさん、みじりゅうさんから、お疲れ様、みじりゅうさん紹介しきったやったということで、いや、ほんと、お付き合いいただいてありがとうございました。カネさんから、牛書店の小さい版っぽい感じですかね、義書博について。本を買われる方とも、ゆっくりと交流できたらいいかも、ワンストップポッドキャスト買ってほしいということで、いやそうなんですよね。牛書店はやっぱり人がすごい多いのと、サークルのエリアも結構狭かったりするので、別の同人誌即売会のイベントで、ゼニケットっていうのがあったんですけど、こちらはすごい広めのブース、サークルのブースで、お客さんも、思ってたよりは来たんですけど、すごい緩やかに集まるって感じだったので、非常に楽しかったな、会話ができて楽しかったなって、サークルなしとの、交流もできましたし、っていうのがあったんで、義書博でもそういうことできたらいいなって思います。70サークルやったよってことで、みじるさんから、1分で終わったとしても70分、カネさんから、ちなみに次の義書店でやったら死ぬということで。そうですね、次やるにしても、時間で強制的に区切るか、事前に気になったサークルを持ち寄っておいて、やるか、って感じですかね。2書店6の時に同じことをみじるさんとやったんですけど、あの時は1時間10分ぐらい確かかかって、全部やれてなかった感じなんで、そんな感じです。久しぶりにちょっと、顎というか、舌というかが痛いというか疲れてる感がすごいですね。まあ義書店ならも私サークル参加決まっているんで、多分こういった宣伝、ポッドキャストやると思いますので、事前にいくつか持ち寄ってなんかやろうかなとは思います。カネさんからもやりましょうってことで。ミゼルさんもサークル参加されると思うんで、宣伝兼ねて、こういった場ができればいいかななんて思います。多分ワーストップポッドキャストも優勝点ならで出すと思うんで、まあその辺の話も含めてって感じですかね。まあ今宣伝できるように、本を書けって感じなんですが。というわけで、キリがないんで、締めますと、第37回目ですね。第37回目は、公開収録で、義書博をテーマにお送りしました。ご参加していただいたみじるさん、かねさん、他の方、どうもありがとうございました。